はい、ただいまから約1時間ですね、約1時間にわたりまして、このアメリカ領事館前の、このお場所、お借りいたしまして凱旋活動を行いたいかと思います。本日ですね、9月11日、15年前です。15年前の、本日アメリカにおいて、航空機を、ね、乗っ取って、ビル等に突っ込むという、いわゆる 9.11 同時多発テロというのが行われた日です。本日、私はですね、この 9.11、いわゆる、同時多発テロ、このことについてですね、批判的な立場ではなく、称賛、ね、よくやったと、この時期をですね、称える立場から凱旋活動を行いたいかと思います。まずですね、最初に誤解がないように、一番最初に説明を持っていきたいかと思いますけれども、いわゆる 9.11 同時多発テロ、日本人の方、我々同胞も、24名、これ厳密に言うと日本国籍者が24名ということで、日本人の血が入っている人間ということになれば、もう少し数は増えるかと思いますけれども、日本人もですね、24名、この 9.11 の際には命を落とされております。このね、24名の、同胞がですね、残念ながら、命を落とす結果になったことにつきましてはですね、もちろん、喜ぶ趣旨も何もございません。心からね、その冥福をお祈りしたいかと思います。ただですね、そしてね、私たち、特にね、私はですけれども、ありとあらゆるテロ行為、こういったものを支持、認める立場ではもちろんございません。オウム真理教がやったテロ、あるいは、戦後行われた共産党や朝鮮人どものね、ゴロツクどもがやった阪神教育闘争事件、戦後唯一の戒厳令が出された、こういったね、何でもかんでもテロを、容認するものではありません。しかしながらですね、我々はね、ここで考えなければいけないかと思います。テロというね、この表現をですね、これ被害者の側が一方的に持ち出している表現に過ぎません。この 9.11 ね、同時多発テロの、このね、細かい背後関係というのをですね、説明すると非常に長ったらしくなるんですけれども、このね、 9.11 に関しましては、その背景に、宗教紛争ですね、宗教摩擦、非常にね、これもね、説明するとちょっと、ややこしくなって、基本的にね、仏教の国、神道の国、日本にとってはね、あまり関係のない宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教というね、日本人にはあまり、関わりが薄い、宗教同士の争い、宗教紛争の側面、こういったものがね、非常に色濃く、出ております。もちろんね、アメリカや、ユダヤ側にとって取ればこの 9.11、卑劣な何の罪もない人間をね、たくさん巻き添えにした許し難いテロということに映るんでしょうけれども、ところがですね、アラブの方に行けばですね、彼らは英雄です。ちょっとね、15年も経ちますので皆様記憶から、薄れているかと思いますけれども、あの 9.11 のね、あとね、メディア等でアラブの様子がね、ちょくちょく報じられておりました。アラブではね、あの 9.11 のあの実行犯のね、写真がもう飛ぶように売れてですね、みんながね、ウッサマビッダーリー、ウッサマビッダーリーってね、もうみんなね、キチガニように熱狂していたの覚えてませんか？ウソマビンダディン、これもね、ちょっとね、どこまでほんまか分かんない部分はありますけれども、数年前にね、一応、アメリカによってね、殺されたとなっております。ちょっとね、この辺もですね、本当にね、本人だったのか、あるいはね、本人ではなかったのかと含めてね、ちょっと、真偽が不確かな部分はありますけれども、あのウソマビンダディンね、本来であればですね、テロリストの凶悪犯罪人、その首謀者であるはずなんですけれども、アラブではね、英雄なんですよ。なぜこうなるか。この辺をね、ちょっとね、説明するためにはですね、宗教の話から入っていかなくてはならなくなりまして、私ね、今回の凱旋を、チーム関西のカレンダー上にもですね、 まあ、少しねこの宗教観、旧約聖書の価値観というのをですねちょっと変えてしまいました。まあ個人的にはですねあまりこの特定の宗教を批判したりとかですね、宗教問題を、まあ、この政治問題にですねあまり、私自身出してくるのは、控える立場あまり、好きではないんですけれども、ただね、まあ、この 9.11 語る上で、この宗教観、ちょっとねどうしても消すことができない部分があります。まずですね、まあ、アラブがですねなぜこれほど、まあ、アメリカをですね憎むのかという、まあ、これねもう端的に説明しますけれども、そもそもですね中東にですね、パレスチナというね、国家がありました。大昔はですねどうもユダヤ人が住んでいたらしいんですね。でもですねある時、まあ、モーゼというね男がですね、まあ、神からの予言を受けましてですね、ユダヤの民を、まあ、エジプトから、まあね救い出すとエジプトから脱出するというこういうね逸話が残されております。その時に彼らはなんとですね海ですねあの海をですね、割って海底海の底を歩いて、まあ、エジプトからユダヤの民が逃げ出したとこうなってるんですね、旧約聖書ですか。そしてねこれを根拠にですね、さっきの大戦が終わった後、ね、ワールドワーツ第二次世界大戦が終わった後ですね、ユダヤ人が何と言ったか我々の、ね、ご先祖様ヒーヒーヒーヒーじいちゃんたちがですねここに住んでいたんだからここは我々のものだと我々の土地だと約束の地だということでですね、突如平和に暮らしていた、ね、パレスチナの大地にですね、まあ、土足でなだれ込んできましたユダヤ人がですね、もちろんねこのね、イスラエル、パレスチナ、この地がですね、果たして、誰の地であるのか、どういった、ねまあ、国家が、ね、そこに存在するべきであるのかというのをですね、まあ、我々日本はですね、とにかく、まあ、これ言うべきでは本来ないので、あまりね、どちらが正当性があるとかいうことは私は言及しませんけれども、ただね、イスラム教徒、ね、パレスチナ人が平和に暮らしていたパレスチナとユダヤ人にね、ユダヤ人がある日突如、ね、言いがかりをつけてやってきました。この辺から始まります。いや、もっと遡ればね、十字軍の遠征とかもすごいもう、ね、どんどん遡っていくんですけれども、そしてね、もちろんこの、ね、イスラム教徒にとっても大事な、ね、地であるパレスチナのこの、ね、地をね、異教徒に突如囲まれたわけですよ。異教徒が突如やってきた。彼らももう全部戦いました。ね、第1次、第2次、第3次と、ね、何度も何度も中東戦争を行って、パレスチナの大地からユダヤ人を追い出そうとしましたけれども、まあ、結局ね、この中東戦争において、ね、彼らは、まあね、その敗北を喫して、今現在、パレスチナという地にはですね、イスラエルという国家が、ね、まあ、建国されております。今現在、ね、イスラエル、パレスチナの大地に国家を築いております。まあ、別にちょっとね、この辺は今日の外戦の趣旨とはちょっと違うんですけれども、まあ、こういったね、ことから、ね、彼らイスラム教徒にとってはですね、イスラム教徒にとっての大事な聖地をね、異教徒に奪われたと、こういったところからですね、非常にこのね、まあ、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教というものをめぐってですね、非常に激しい、まあ、宗教摩擦、宗教対立、こういったものが背景に、これ存在しております。当時、小泉さんでしたかね、総理は。まあこれね、日本と、まあね、アメリカの日米、まあ、同盟関係上、まあ、同盟国がね、攻撃を受ければ、まあ、当然ね、友人、知人、仲間としてね、仲間を、のね、まあ、仲間を守る、仲間と共に戦う立場を、まあ、打ち出さざるを得なかったのは、これね、ある意味仕方がないと思うんですけれども、本来はですね、日本はイスラム教の国でも、ユダヤ教の国でも、キリスト教の国でもないんですから、本来ね、であればですね、この、まあ、宗教摩擦、宗教対立がですね、その根底に大きく絡んだこの 9.11 についてはですね、本来宗教的に、ね、仏教と神道の、ね、宗教の国である日本がですね、この宗教戦争に近い 9.11 に対してですね、どちらかに、まあね、肩入れするというのを本来はするべきでなかったのかなと私個人は考えております。私個人は。 まあ、ところがですね、当時確か小泉さんだったと思うんですけれども、まあ、これはね、許しがたいテロ行為で、これね、断固として、まあ、アメリカとね、一緒にこのテロと戦っていくんだということでですね、このまあ中共戦争にですね、日本もまあ巻き込まれてしまうという形になりました。現在ですね、IS、イスラム国を名乗る、まあね、最近はちょっとね、だいぶ攻撃を加えられて、イスラム国もまあだいぶね、敗走、紛争を始めた状態で、今後、まあ、消滅するのか、まあ、まだまだね、イスラム国の勢力拡大、維持が続くのか分かりませんけれども、日本人もですね、現在はこのイスラム国からはですね、まあ、要はアメリカのセッターということで、まあ、敵の味方は敵だという考えでしょうかね、敵国認定されております。4年後、東京オリンピックに向けてですね、今後日本国内に日本を標的に、こういった、ね、イスラム国による、まあ、大規模なテロも、これ十分警戒しなくてはならない段階に状態になっているかと、まあ、考えております。すみません、ちょっとね、まあ、そもそもの趣旨からちょっと離れたことをだいぶ喋ってしまいましたけれども、とにかくね、大前提として、ちょっと確認しておいてほしいことはですね、いかなるテロであっても容認するものではありません。ただし、ね、相当な理由があって、本当にね、祖国を思う愛国者がですね、祖国を愛し、祖国を信じ、祖国を守るためにね、行動に打って出たのであればね、それは私はテロとは、ね、呼びません。これは、ね、時には天誅と呼ばれたり、あるいは儒教と呼ばれる行為であろうかと思います。
うわ、
そして、この 9.11 についてはですね、もちろんね、この、まあね、アラブ側、ね、ウサマ・ビン・ラディン側が1から100全て正しいというものでも、まあね、ありませんけれども、ただアメリカのこれまで、ね、建国以来行ってきた歴史を振り返ればですね、これサダム・ホセインの言葉の通りなんですよ。あの、ね、悪逆非道な下劣な、あのね、ほんまにあの国ね、We are justice、すぐ言い寄るんですよ、ね、自分たちが正義だ、ほんでね、偉そうに、ね、北朝鮮が悪の枢軸やとか、イラクが悪の枢軸やとか、わけのわからんこと言いますけどね、あの国も立派な悪の枢軸なんですよ、ね、その、あのアメリカという国が行ってきた、ね、その過去の歴史、これに対する厳しい歴史の審判が下ったと、これ、サダム・フセインが言ったんですよ。私はこのサダム・フセインの見解を断固支持します。アメリカの歴史、何なんですか、この得体の知れない国の歴史は。もともとね、あのアメリカ大陸には先住民族が暮らしておりました。インディアンの国だったんですよ。それをね、イギリス人が、ね、大航海時代、ね、あの大陸を見つけて、ね、何を言い出したか、肌が白い人間いなかったんですよ。インディアンは肌が白くなかった、白人がいないと。インディアンは肌が白くないから、これは人間ではないと。人間の第一発見者は我々だから、我々の土地にするって言い出したんですよ。これ本当ですよ、この発想ですよ。そしてね、このケトウどもは何をしたか、ね、アフリカから、まあ、これ三角貿易という言葉で、まあね、調べてもらったら、もういちいち説明しませんけれども、まあね、ルーツとかいう映画ね、ああいったものを見てもらえれば、いかに惨なものだったかお分かりいただけるかと思いますけれども、ね、三角貿易というね、アフリカで黒人を奴隷としてね、強制連行し、船底に詰め込んで、ね、これ船底に詰め込むって言い方ですよ。人間として運んだの違いますからね。船底にもう人間がですね、こう寝て、もうカプセルホテルじゃありませんけど、スポットも入るぐらいの、ね、わずかなスペースしかない、そこで、ね、糞も、ね、糞尿は垂れ流しで、衛生環境も劣悪、みんな体が弱い人間、病気なんて死んでいくんですよ。でもね、彼らはそれをね、良しとしたんですよ。そうやって連れて行った後、生き残った黒人はね、これ生命力が強いんだと、奴隷として駆けつかっても少々のことじゃこれね、死にませんよと願って釣り上がったんですよ。そうやって過酷な環境で連れて行って、生き残った人間、黒人は生命力が強いということで、そんなね、恐るべきことをアパルトヘイトを行った国がこの国ですよ。インディアンをね、肌の色だけで人間扱いせず、そして アフリカで黒人を船底に詰め込んで、そしてあのアメリカ大陸に運び、鞭打って牛馬のごとく吹きつかって、あのアメリカのあの開拓時代に有色人種にどこに何の偏見があったんですか。
うわ、
そしてね、まあこれ、まあ、我々はね、まあ、別に黒人ではありませんし、まあ、もちろん三角貿易はひどいことで糾弾しますけれども、まあ、我々が、ね、日本人がね、このアメリカについて一番やっぱりね、ね、糾弾ということになるとね、どうしてもこれ原子爆弾です。
うわ、
この原子爆弾の発想、昭和20年8月6日8時15分に原子爆弾は広島に投下されました。この日は月曜日です、そもそもですね、アメリカは京都を空爆、ね、空襲しておりませんでした。なぜ京都を空襲しなかったのか、空爆しなかったのか、京都はですね、周りが山に囲まれておりまして、まあ盆地になってるんですね。周りを山に囲まれた盆地ですね。あの地形がですね、最も原子爆弾の威力を発揮する地形だったんですよ。そのためにアメリカはですね、原爆の目処がついた時からですね、京都を原爆の投下の候補地として第一候補に据えておりました。そのため京都を空襲しませんでした。これね、後にアメリカはですね、京都はね、文化財がたくさんあるから、こういった文化財を保護するために空襲しなかったんだと言っておりますけれども、あのアメリカね、このキリスト教徒どもがですね、異教徒のね、仏教関係のそういったね、歴史的な建造物、こんなもの、大事にする発想あるわけないじゃないですか。もう嘘なの、これはね、超わかりです。そしてね、彼らは京都を第一候補に据えておりましたけれども、8月6日、天候悪かったんですよ、京都。いや、でもね、ちょっと皆さん考えてみてくださいよ。天候が悪かったら、天候回復を待って、次の日でも、ね、次の日でも、8月7日でも、8月8日でも、日ずらしたらよかったら違うんですかと思いませんか。でもね、アメリカはある理由があってですね、8月6日、月曜日の朝というのをですね、外すことできなかったんですよ。そのためにアメリカは、広島に目的地を変えました。なぜこだわったんでしょうね、月曜日の朝に。わかります？8月6日、8時15分。月曜日の朝8時15分。これ、あることが行われている日時、時間なんですよね。月曜日の朝8時15分。学校でね、みんな、生徒や児童がね、グラウンド、運動場に出て、朝礼台に登っている校長先生の話をね、聞く、朝礼の時間なんですよ。そのことをアメリカは知ってたんですよ。月曜日の朝はね、子供たちが運動場に出てね、このお天道様の下で校長先生の話を聞く朝礼をやってると。だから月曜日にこだわったんですよ、月曜日の朝に。そして原爆が投下されました。多くの子供たちがね、野外で原爆のね、あの恐ろしい原子爆弾のね、直撃を食らうように晴れの日の月曜日の朝にこだわったんですよ。なぜこんな恐ろしいことがね、可能なのか、まあ、これね、まあ、あまりね、私自身は特定の宗教云々かんぬいう、まあ考え方の人間ではないんですけれども、これ述べておきます。これね、まあ、これ言うとね、まあ、多分ユダヤ教を批判するかのように取られるかもしれませんけれども、まあ、そういった意味ことで言いたくて言ってるのではなくてね、アメリカのアサルトヘイトの根底に何があるかということを説明としてね、言わせてもらいますけれども、これ旧約聖書にそのね、原因解決の糸口が書かれております。まあ、簡単に言いますと、まあ、神様がね、アダムを作ったと。で、なんかアダムのあばら骨からなんかね、イブを作って、まあ、そういうな、まあ、その聖書の中の話があります。そしてね、まあ、神がね、天地を作って人間を作って、その後にね、動物を作るんですよ。そこにね、旧約聖書にこう書かれてるんですよ。神様が人間のために動物を作ったと。だからね、人間にはお前たちのために動物を作ってあげたから、君たち人間はこの動物を、ね、支配、統治しなければいけませんよと書いてるんですよ。この発想なんですよ。このね、ヤンキーどもの脳内ではですね、有色人種は神様が自分たちのために作ってくれたものだと、 自分たちのこの有色人種、神様がね、我々に与えてくれたものをね、自由に使うべきなんだと、こういった発想があるんですよ。だから、何の罪もないね、子供たちが朝、ね、運動場で校長先生の話を聞いているね、その時刻を狙って、何の罪もないね、まだね、7歳、8歳、9歳、10歳、そんな幼いね、子供たちが野外で原爆の直撃を食らうように、そんな恐ろしいことができるのがね、この、まあ、彼らの都合のいい宗教観にこれ基づいております。まあ、とりあえずですね、ちょっとまあ私だけがですね、まあ、あの喋りすぎてもあれですので、まあ、とりあえずですね、私が言いたいことはですね、この 9.11 ね、これは決してテロではなく、アメリカが行ってきた歴史、アメリカの行ってきた蛮行に対するね、厳しい歴史の審判が下ったんだと。そしてね、アメリカがこれから先も広島、長崎に対する原爆の投下、これをね、真摯に、ね、あれは誤りだったと、何の罪もない、ね、人間を、ね、制裁実験代わりに、ね、これ、この説明抜けてましたね。しばしばね、この原爆、まあ、戦争犯罪だというね、論が登場します。でもですね、これ正確にはですね、原爆は戦争犯罪ではありません。で、戦争犯罪というのはですね、まあ、捕虜を、ね、虐待するとか、民間の、ね、船、民間人を、ね、攻撃するとか、まあ、こういったことはね、ちゃんと、ハーグ陸戦状況ですか、まあ、国際法で禁じられておりますので、ね、そういったことが戦争犯罪でありね、このアメリカの行った原爆投下というのはですね、これは一見ね、戦争行為かのように見えますけれども、これ実は戦争中のどさくさに行われただけであって、実は戦争とは別の目的で行われております。戦争とは基本的に関係のない行為です。で、これ極めて政治的な意図から行っております。というのはですね、まあ、まずはですね、実戦使用して、ね、データ、まあ、要はですね、原爆がですね、人体にどのような、ね、ダメージ、影響を与えるのかというね、まあ、シミュレーション、ね、実験ですね。そしてもう一個はですね、まあ、もちろん当時世界で一番最初なわけですから、ね、大戦終了後の世界秩序、特にソ連ですね、ソ連を相手にですね、自分たちはこういった新型の、ね、強烈な破壊力を持つ新型爆弾を持っているんだということをですね、当時示すことによってですね、まあ、戦後のね、こういった秩序、ね、世界秩序、ソ連に対する牽制、こういったね、人体実験プラス、まあ、政治的なね、思惑、こういったことのために、まあ、原爆は投下されました。で、まあ、もう少しね、説明しておきますと、まあ、都市空襲、まあ、東京大空襲をはじめね、まあ、多くの都市が、これも民間人を標的に行われましたけれども、まあ、これもですね、まあ、これはですね、戦争犯罪かどうかというと、まあ、ギリ戦争犯罪に入るのかなと思いますけれども、そもそもね、国際法上はですね、民間人を標的に空爆、空襲すること、これは禁じられております。でもアメリカは行いました。アメリカはですね、当初は日本の軍事施設、ね、戦車や、ね、武器弾薬、船を作る、こういった軍事施設の空爆に限定しておりましたけれども、確か基地区ルメイですね、ルメイに変わってからこれを都市空襲に変えました。ルメイの、前の担当者はですね、都市空襲の命令を受けたときに、これ断ってるんですね。我々は誇りある軍人であると、だから軍服を着ている、ね、敵であれば容赦なく、ね、攻撃し、ね、その、ね、戦果を誇りには思うけれども、ね、軍服を着ていない人間に、ね、爆弾を落として殺して何を誇ることができるんだと、まあ、こういったことを述べてですね、都市空襲に反対しました。その都市空襲に反対した人間を切り飛ばして、その後に、まあ、基地グルメがですね、つきまして都市空襲に変わりました。なぜね、アメリカは軍事施設の空爆をね、やめて民間人標的にした都市空襲に切り替えたのか、わかります皆さん。 これが原爆なんですよ。軍事施設を空爆し続ければですね、戦車もね、もう作れない、飛行機も作れない、ね、鉄砲も武器も戦うものも何も作れない、戦争できなくなるじゃないですか。それを囲まったんですよ、アメリカは。日本の戦争遂行能力、これを奪い尽くしてしまうとね、日本が降伏するのを分かってましたから、アメリカはそれをね、避けたかったんですよ。なぜか原爆を日本に使いたかったから。そのためにアメリカはですね、原爆が完成し日本に投下するまで日本が何としても降伏しないようにですね、考えました。そこで出たのが都市空襲です。当たり前ですよ。自分のね、皆さんちょっと聞きたいですけどね、皆さんお父さんお母さん、あるいは自分の奥さん、自分の妹、自分の娘息子ね、いますよね。自分のね、愛する家族が焼夷弾で焼き殺されたら、自分の愛する家族が焼き殺されたらどうします？犯人とっ捕まえて殺してやると思うでしょ。多くのね、日本人が、でもちょっと時間もね、ないので、もうね、東京大空襲の悲惨とか、もう細かいことは述べませんけれども、あの都市空襲でね、多くの日本人がですね、あの焼夷弾で生きたまま焼き殺されました。多くの日本人がですね、焼き殺されたんですよ。そんな状況でね、あのアメリカに降伏できますか？例えば、あの北朝鮮がね、日本に原爆一発落として、それであの北朝鮮に降伏しようかと思いますか？あんな国に降伏したら何でされるか分かりませんよ。あんな国に降伏するぐらいだったら、民族の最後まで死にたいともいいから、最後の最後まで戦おうと思うじゃないですか。少なくともね、当時の日本人はですね、平気でね、民間人に焼夷弾を振りまいて、民間人、罪もない人間をね、平気で焼き殺したアメリカをね、恐れました。そして、そんな国に、ね、絶対降伏はできないと、そういった徹底抗戦の意思を固めました。そのためにアメリカは都市空襲を行ったんですよ。都市空襲を行えばね、アメリカはですね、日本は絶対降伏しないと、愛する家族を焼き殺された日本民族は怒り狂って最後の最後まで徹底抗戦の意思を固めると、だから戦争は終わらないと、こういった判断のもとに都市空襲を行ったんですよ。まあ、ちょっとね、話が、まあ、ちょっと長くなりましたので、まあ、とりあえずですね、本日9月、ね、11日、15年前の9月11日、アメリカでね、まあ、ね、まあ、いわゆる 9.11 同時多発テロが起きました。まあ、このことにつきましてね、我々は、この彼らの義挙をですね、彼らの義挙に、まあ、栄誉、ね、称賛を送り、そしてあれはテロではなく、このアメリカが行ってきたね、過去の歴史に対する厳しい審判であったと、こういったことを述べ、そしてこれから先も、ね、この国、ね、君たちがですね、原爆投下、その他、ありとあらゆる蛮行をですね、真摯に、ね、反省し、謝罪し、そしてね、賠償、損害回復、こういったことをね、君たちが真摯に行わないのであればね、次のね、9.11 も来るかもしれませんしですね、これね、まあ、ちょっと過去にここで述べたことがあるんですけれども、いずれね、君たちが本当にね、反省しないのであればね、私は予言、ね、これ予告、警告しておきます。いずれ君たちの国で、核のテロが起きます。核のね、小型化、今どんどんね、まあね、進んでおりまして、まあ、実際にはもう不可能ではありません。ただ、ね、アタッシュケースに入る核の小型のね、核爆弾がですね、テロリストの手にはまたね、入る状況には、ね、至っておりませんけれども、そう遠くはない時期にですね、私自身はですね、テロリストが核によるテロを、ね、行う日が来ると私は考えております。そしてね、このアメリカがですね、本当にね、自分たちのね、蛮行の歴史、これをね、振り返って、ね、訂正、ね、自分たちの誤りをね、認めて、真摯にね、反省、謝罪し、賠償、ね、こういったことを行わないと、近い将来、君たちの国で核のテロが起こるということをね、最後、警告しておいて、勉強したいかと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、電子交代しました。報道する保守運動関西の野村と申します。まず、私ははじめに、 亡くなられたアメリカ側、アラブ側、双方の全ての下に対し、謹んで弔意を表するものであります。しかしながら、このような事件が発生した背景には、このアメリカという国家が建国以来、積み重ねてきた数多くの国家の結果であるということを、はっきり断言しておきます。先ほども電子から説明がありましたが、そもそも私はアメリカという地名を否定します。なぜならアメリカとは、15世紀16世紀に大航海時代の最中、このアメリカ大陸を最初に発見した確かイタリア人だと思いますが、アメリカをビスブッチという人物の名前に由来しております。同じような理屈で東南アジアのフィリピンという国がありますが、このフィリピンという国名は当時のスペイン国王フェリペ2世に由来しております。つまりアメリカやフィリピンやそういう地名というのは、後からやってきた征服者が勝手につけた地名なんです。それ以前は例えば中南米のアステカ帝国やインカ帝国のように、さまざまな民族が平和に暮らしていて、それぞれいろんな民族がいろんな国の名前を持っていたんです。それを後からやってきたヨーロッパで仕事がないようなこのコロッケたちが後からのこともやってきて、彼らの土地を奪い、彼らの土地の名前を奪ったんです。私はこのアメリカ、このこういう国を本当はそう呼びたくないんです。このアメリカという国は建国以来何をやってきたんですか。平和に暮らしてきたインディアンたちを残虐な方法で虐殺して土地を奪い、そしてアフリカ大陸から黒人たちを、アフリカ人を無理やり引っ張ってきて、死ぬまでこき使って誰かにも作って繁栄させてきたんじゃありませんか。そしてこのアメリカという恥知らずは、インディアンと黒人を、黒人たちから黒人たちを使って得た財産を使って世界中を侵略してきたんです。平和な南洋の島国ハワイ王国を武力で併合し、スペインに戦争を突っかけてキューバやフィリピンを奪い、そして明治人によって力をつけてきた東洋の新たな列強日本を出る杭を叩いておこうとして、オレンジプランやさまざまな対日包囲を用意して日本を徐々に経済的に苦しめていったんです。このアメリカという国に明治の初期から多くの日本人が移民として渡っておりました。しかし日本がいよいよ列強として力をつけてきた第二次世界大戦あたりから、アメリカは排日移民法という法律を制定して日本人に対し露骨な差別政策を始めました。いいですか。当時日本は国際連盟設立に対し人種差別の撤廃を世界で初めて強く訴えました。その時最も強硬に反対したのはアメリカの大統領ウィルソンなんですよ。排日移民法を制定し黒人やインディアンを差別し、罪なき世界中の人々を侵略してきたアメリカこそ真のレイシスト国家なんです。
どうだ。
このアメリカが
狩猟感覚でインディアンを殺し、大東亜戦争の最中には人間を殺すために作ったガソリンを国中にばらまいて、そして今中東で彼らは無人の戦闘機を使って消える感覚で民間人を殺しているんです。このようなアメリカの度重なる残虐な行為に対しアラブ側が起こった、それが 9.11 の事件なんです。もちろん私はこのイスラムの気違いも支持しませんが、一般の真っ当に生きておられるアラブの方々の怒りというのは理解できます。そして翻って今この日本の状況はどうですか。日本という国に真の主権独立はありますか。この日本の全国には未だに多くのアメリカ軍の基地があります。我が国の首都東京の真上には横田空域というものが設定されております。そして恐れ多くもこのアメリカ軍は航空の上空を自由に飛ぶことができるんです。このような主権侵害を許していいのでしょうか。私は北朝鮮という国は大嫌いです。金正恩なんていう自国民を平気で虐殺して世界中に危険をまき散らす、あんな独裁者許されたらいいと思っています。しかし一つだけ評価することがあるとすれば、この北朝鮮という国家は核兵器というツールを得ることによって、あの世界三大強国アメリカ、ロシア、中国と対等に渡り合っているんです。米中ロは北戦にさまざまな要求を吹っかけても、彼らは頑固してそれを張り抜けているんです。敵ながら本当にあっぱれじゃありませんか。はっきり言ってですね、アメリカの核の傘に飲まないで、いつ支配者によって壊されるかわからない平和の中でそれにすがって生きている日本より、むちゃくちゃやっても乱暴なことやっても独立を維持している北戦の方がはるかに偉いじゃないですか。はっきり言って今日の日本は北戦以下なんです。北朝鮮より負けているんです。でもこの日本人はアラブの人々も被害を見習って真の独立解放のため目覚めなければならないんです。 9.1 というのは、我々日本人もそんな 9.11 のような卑劣なテロをするべきとは思いません。我々の先祖が71年前までやったように正々堂々戦うべきだと思っています。日本人の武士の精神を対抗し、卑劣な侵略者アメリカに対し断固として戦いを挑んでいかなくてはならないんです。以上、私の伝えを終わります。ありがとうございました。
はい、ちょっとね、マイク回ってきましたんでね、ここアメリカ領事館前で、ね、少しお話しさせていただきたいなと思います。本日5月11日、ね、皆さんね、覚えておられると思います。15年前の5月11日ですね、アメリカ同時多発テロというね、民間旅客機がですね、4機乗っ取られ、ね、至る場所に突っ込んでいたと、そういった行為があった日でございます。そのね、9月11日に、我々はですね、アメリカ領事館前で抗議の声を上げております。このね、いわゆる 9.11、ね、先ほどの選手たちも申してました通りですね、 100% アメリカが被害者で、ね、イスラム国、ね、アラブの、ね、国々がですね、 100% 加害者なのかと、ね、多くの方ね、そういうふうに思われてるかもしれませんけどね、これ全くのね、嘘なん 違うことなんですよ。アメリカがね、被害を受けたら 100% 被害者ですか。こんなわけないですよね。アメリカに原因があるからああいうことになったんじゃないですか。でこれはね、71年前日本に落ち込みますと、日本には原爆を落とされたり、東京大虐殺、東京大空襲、そういったものが行われました。我々日本民族はですね、過去のことはね、水に流すという、そういったね、民族性を持っておりますので、あまりね、深くは言いませんけども、しかしね、今年5月にですね、広島にアメリカの大統領オバマが来た時にもね、謝罪も賠償もなかったんじゃないですか。別にね、無理やり謝罪しろとか、そういったことは言いませんけども、アメリカのね、トップであるオバマがですね、代表して広島に来たのにかかわらずね、過去の原爆について言及しなかった、核は悲惨なものだとしか言わなかった。ではですね、この 9.11、これについては 100% アラブの国々が悪いと言ったアメリカ、非常におかしいじゃないですか。今この日本においてですね、末端の島々をロシア、中国、朝鮮に取られております。しかしですね、日本本土、沖縄を筆頭としてですね、日本本土はですね、アメリカがね、占領してるところがあるんですよ。皆さん、日本人の皆さんね、アメリカはね、同盟国であり、日本を守るために日本に滞在駐留していると思っておられるかもしれませんけどね、これこそがね、まさしくおかしいんですよ。自分の国はやっぱり自分で守らないといけないんです。そしてですね、今ね、多くのね、中国や朝鮮の問題、いろいろ言われておりますけども、この現状を作ったのは紛れもないアメリカなんですよ。日本に落ちるね、さまざまな諸悪の根源、これはね、やっぱりアメリカなんですよ。戦後 GHQ がね、日本を占領してですね、いろんな天皇教学を行った。そしてその天皇教学がですね、日本人の中にね、まだ深くね、根付いていると。このアメリカに対してですね、まずは抗議の声、そういったものを上げるのが日本人としてですね、やるべきことだと思っております。今日9月11日はですね、アメリカ同時多発テロが行われた日でございますけども、これに対してですね、我々もアメリカが原因を作ったんだと、そういうふうにね、述べておるんです。 100% 被害者で、アメリカが被害者で、ね、アラブが加害者だと、そういうつもりはございます。しかしながらですね、アラブの国々がね、 100% ね、正当なことをやったということも思っておりません。なぜならですね、彼らはね、民間の旅客機を乗っ取ってですね、ビルに突っ込んだ際に、これは神風だと言ったんです。神風というのは、そういったね、行為ではございません。ね、先のね、対戦で知っていた英霊たちはですね、自分の国を守るためにですね、強いね、志を持って知っていたんです。もちろんね、アラブの人たちもね、自分たちの国を守らなければいけないと、そういった深いね、思いはあったと思います。しかしですね、やっぱり我々日本人の側からすればね、それはやっぱり神風じゃないんですよ。そういったことに対してもですね、日本人、それは違うだろうと、お前ら何を言うてんねやと、言うのをね、筋じゃないですか。そしてね、こんな北のね、一等地にアメリカの領事館がある、南の一等地にはね、韓国の領事館がある、このようなね、日本の状況をね、一刻も早くね、打破しなければならないんですよ。ぜひともですね、この日本人の皆さん、ね、日本国内においてですね、さまざまな国がね、侵略を続けている状況、これがね、先ほどの弁士が申しました通りね、北朝鮮以下なんですよ。真のね、独立国としてね、ありえない状況なんですよ。もちろんね、北朝鮮がミサイルやね、核実験するのはね、自分の国を守るためなんです。だから我々日本国民はね、自分の国を守るのもですね、アメリカ頼りにしとっていいんですか。 ね、アメリカが日本にいる以上はアメリカの同盟国、ね、仲間と思われてさまざまな、ね、テロ行為そういったものの、ね、標的になるんです。日本人だけがね平和だな平和を持ちした感覚を持っていればねいつかこの日本国内で多数の日本国民が死ぬことになるんです。
うわ
どうかなこういったことをね気づいていただきたい、ね、9.11 アメリカのことでありましたけども決してね日本と無関係ではないとそういったふうにね思っていただきたいと思います。あとね短い間ではございましたけどご清聴ありがとうございました。それでもですね、アメリカ領事館前におきましての、外線活動これにて、終了したいかと思います。長らくの間、うるさい声でご迷惑をおかけいたしましたけれども、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
さあ、終わりです。普通の30分も喋ってしまったよ。